2ページ。で、ピリピのピリピ書2章6節から11節です。城田兄弟にお願いいたします。聖書を読みします。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神を褒めたたえられるためです。
本日の、メッセージ、十字架の意味です。
ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。また先ほどの女性の三重唱も大変美しいハーモニーで、また心に触れるような、そういう歌詞を私も感じまして、大変感謝しています。また、今日の説教の、ちょうど良い導きになるかなと思います。箴言から少し外れた理由は、今年はイースターが例年より早いんですね。3月の23日。それで今週と来週、受難週ということで、十字架のメッセージをしたいと思います。それから23日、それからその次の第5日曜は、復活と希望に関するメモリアル礼拝もありますので、そういうメッセージを取り継いでいきたいと思います。今日はピリピ書が語る十字架の意味ということになると思いますが、見どころをお伝えしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷しておいてください。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。受難週を近くに覚える、そういう日々になりましたが、私どもの救い主であるイエス・キリストご自身の十字架を深く覚えさせていただくことができますように。また今日様々な思いの中で礼拝に集っていらっしゃると思います。神様がお一人お一人に語りかけてくださり、ご自身の大きな御心を知って強められていかれることができますように。語りますしもべを、またはお気になる方々、お一人お一人を豊かに祝福を持って臨んでください。尊い御子イエス様の名を通してお祈りします。アーメン。ピリピ書というのはですね、牢屋の中でパウロという人が書き表した獄中書簡と呼ばれているんですね。そしてパウロは歴史で分かるように、ローマのネロ皇帝の下で殉教の死を遂げていく、そういう状況の中で、彼はピリピの手紙の中に十字架の意味を書こうとするわけです。で、今日お伝えしたい十字架が分かるということは、とっても大切な信仰の原点のようなものであるわけですけれども、全人類に成し遂げられた救いということとともにですね、ピリピ書が語る十字架はいささか意味が異なってきます。それで十字架の意味がどういうものであるかということを今日はお話ししたいと思うんですけれども、それは十字架っていうのは最大の喪失、失うという経験の最も極めつけのような時であったということなんですね。6節からちょっと読んでみたいと思います。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、 実に十字架の死にまでも従われました。このピリピ書が描く十字架はイエス・キリストが全てを失われた極めつけのようなもの、それが十字架だと語っているんですね。神ご自身であられたのに神の在り方をお捨てになりました。また人としてお生まれになったわけですけれども、使えるものの姿になった。神ご自身の本質はそうであるからといって人々から崇められ奉られるような、そういうことをお求めにはならなかった。かえって病める者、病人、あるいは心打ちひしがれた者とたっぷり時間をとって、そしてその人を生かす道をひたすら考えられたお方であったんですね。しかも人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたと言われているわけですね。ですから十字架はまさに全ての特権をキリストは失われた時だったんだ。罪を犯したことがないにもかかわらず最悪の罪人として裁かれた。そんな屈辱があるだろうか。罪のないお方が罪人から裁かれ、そして罪人としてレッテルを貼られ、極悪非道な人間として最大の極刑を受ける、こんな屈辱はないと思うんですね。それが十字架だ。十字架はまさに人間の最も屈辱的な経験が表された時だ。これをパウロは語ろうというかね、どうしてそういう十字架を喪失の経験として語るかというとですね、私たちもまた失うという経験を人生でするからなんですね。私たちも人生で大切な人を失う、あるいは大事にしているものを失う、そういうこともあると思います。あるいは大事な取引先を失う、そういうこともあるでしょう。真面目に生きてきたのに不幸が襲う、あるいは健康を失う、あるいは地位を失う、時には財産を失うというような、そういう喪失体験といいますか、失うということを我々は人生でもう体験していくということが大前提にあると思います。そんな中でパウロは、獄中にいたパウロという心境から考えてもそうであったのかも分かりませんけれども、神の働きを通して十字架はまさにそういう失うということの、イエス・キリストご自身もまたそういう体験をなさったということを語るんですね。で、こういう時にですね、このキリストこそがまさに慰めであるわけですけれども、失うという経験をする人にとってキリストが慰めということにはなかなかならない。で、私もいろんな方々と接してきて思うことは、こういう喪失体験をする場合に、ある種の考え方なり生き方なり態度なりを人間は持つ傾向があると思うんですね。第一の傾向は、それはこういう喪失体験は私の信仰が弱いからだとか、間違っているからだとか、罪深いからだ、いわば昔でいう因果応報、自分はダメな人間だから、こういうように自分の不幸をですね、災いが何かの罪のせいである、信仰が弱いからだ、落ち度があるからだ、こういう見方をしていくと思うんですね。で、人間というのはそういう思い方をどこかで持つんですね。だからこそこの世の宗教が、ああいうたたりだとか、供養しないとすみませんとか、そういうことが流行っていくというのは、そういう人間のこうどこか弱点のようなものがあるわけです。でもそういう方がおられたら、皆さんにお伝えしたいことは、聖書という書物はそうではないことをはっきりと語っているんですね。 イエス様ご自身が生まれつきの盲人、視力を失っている先天的なもう喪失から始まったこの生まれつきの盲人に対して弟子たちが、先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですかと言った時にイエス様はそうではない、この人が犯したのでも両親が犯したのでもない、神の技がこの人に現れるためであると言われました。つまりこのような創始体験を通して神の栄光が現されると、こういうことをおっしゃっていたんです。あるいは旧約聖書の例を聞けば、ヨブという人ができます。ヨブ記という書物がありますが、この人に聖書が書く言葉は、ヨブは正しい人であった、地上の誰にも勝って正しい人であったと書くんですね。人格者であり信仰深かったんです。ところがこのヨブに対して降って湧いたように試練が襲うんですね。まず子供を失うんですね。これだけでも大変ですよ。あるいは事業を失うんですね。またさらには健康を失うんですね。三重苦というけれども、ヨブはそういった失う経験を次々とするわけです。で、聖書はヨブが信仰が間違っているから、罪があるからこういう災いに陥ったんだというのではないことを語る。実はそういうのは友人たちなんです。ヨブ、お前はひょっとして表向きは良さそうに見えるけど、裏で回ったら何をしているかわからない罪を犯してるんじゃないか、義人が苦しむはずはない、だからお前罪を持ってるだろうとか、信仰がないからだとか、祈りをやめてるからだとか、友人たちが次々と語るんですね。悪魔はこういう友人たちを通して人間の弱みにつけ込んでいくんですね。まさにこのような宗教がやることと同じことです。いや、だから呼ぶ気を呼ぶときはですね、そういう問いかけを聖書してるんだってことなんですよ。苦難で人生があるのは、それは何かの災いを やっているのは、その不幸の原因として罪を持っているからだ、あなたの人格がなってないからだ、あなたに何か問題があるからだというようなあり方を真っ向から欲の経験を通して否定していくんですね。ですからそういう経験で悩んでいる方も結構クリスチャンの中にいると思うんですね。まあ一つぐらいはね、我慢できるんですけど、二つ三つついてくると、私は何か間違ってるかなとこう思ってしまう、落ち込んでしまうんですね。第二の態度は、家族や他人にあたるとばっちりを食らう家族がいるんですね。腹いせいでしょうとね、面白くないから、もう人に当たるんですね。なんだと、こんなはずじゃなかったということで人に当たったりする。これもまた間違った態度ですね。それから三つ目の態度はですね、こういう不幸、喪失体験があると、これで人生が終わるんだと思ってしまう、ここまでかと思ってしまうということなんですね。しかしこの三つの考え方というのは、今も随分と多くの人を蝕んでいる考え方、あり方なんですけれども、知っていただきたいことは、あなたがもし様々な喪失体験をされたとしたならば、あなたは最も光栄あるお方の辿られた道をあなたも歩む特権と栄を得ていますって言うんですね。だからパウロは、様々なへりくだされるような経験がある我々の人生の後に、キリストはって言って語るんですね。だからどうぞ皆さん、そういう喪失体験があったら、私はこのような栄光あるイエス・キリストと同じような特別な特権を与えられたのだ、天の御国に帰った時に大いなる賞賛として帰ってくる、その道を歩むことができるように神が特別の帰りを与えてくださったんだというんですね。 ぜひそれを知っていただきたいんです。しかしこの十字架が創始体験の極めつけということを言いましたけれども、それでは終わらない。2章の9節を見ていただきたいと思うんですけれども、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。それゆえと書いてあります。つまりいろいろなイエス様は創始体験をなさっていかれたんですが、そのゆえにそれが理由でということです。十字架は苦しみのどん底であり、喪失体験のどん底のようなことですが、それに終わらない。それゆえ、つまり人生の喪失の十字架経験をしたものであるからこそ、神は回復の道をお与えになるのだと聖書は強調するんですね。人生でもうダメになるんじゃないかというのは私も何度か経験しました。実際今後教会はもうダメかもわからんと言われたことはありますし、また私自身も自信喪失してダメだと思ったこともありました。しかし諦めないでよかったと思うんですね。高橋尚子選手が今日マラソン走るようですけど、諦めなければ夢は叶うということをメッセージで伝えたいと言って、まあ、1位になるかどうか分かりませんけど、そのメッセージは我々の心を打ちますよね。諦めなければ。聖書的に言うならば、あなたが仮にどん底のような十字架経験をしているとしても、それゆえにその経験があるからこそ素晴らしい栄光の道があるのだというんですね。でそのことを言われても皆さんはなかなかピンとこないと思うんです。でちょっと吉脇から少しだけこのことをもう少しお話ししたいと思うんですが、旧約聖書の吉脇というところを挙げていただけますか。吉脇の一章、創出レビ民神明について、吉脇6つ目の旧約聖書の書物ですね。吉脇の一章、まず3節をご覧いただきたいと思うんですね。369ページ、第2版をお持ちの方は338ページ、吉脇の一章、お読みします。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとアラノレバノンから大体がユーフラテス、ヘテ人の全土及び火のいる方の大海に至るまでである。つまり神様はモーセから指導を引き継いだヨシュアに、やがてカナンの地に入ったとしてもそこでことごとくもうすでに足の裏で踏むところはあなたに与えている、勝利をもう未然に約束されているということを語られているんですね。で私ね、このことを読むために確かに勇気も与えられてきたんです。そうだ、これから大きな問題がある、こんなことを体験していかなければならない、直面しなければならない、しかしもうすでに勝利は約束されているんだと語られた言葉として、この言葉を理解し励まされもしてきたんですね。でよく開拓伝道して間もない頃にですね、まあ、人も集まらないし、本当の伝道会も期待して、神様できたら10人ぐらい新しい人が来られて、決心できればいいなと思います、よろしくお願いします、みたいにお祈りしたんです。お祈りして10人が集まるどころか、1人も新しい人も来ない、決心者も来らない、こういうことを繰り返してきたんですね。でこの言葉を読むと、まるで勝利を経験する前から約束されている。皆さんのレベルで言えば、例えば事業をする取引がうまくいくという大前提が語られているように思うわけですよ。あるいは人間関係、勝利をすると。あるいは試験の問題、うまくいくと。そういうことが未然に語られているようにも思うわけです。で、私のレベルで言えば、今度の伝道集会でこれだけの人が集まり、これだけの決心者が起こされたらどんなに幸いでしょう。 洗礼を受ける方々もこんなに与えられたら、もうだからもう人数をもう目標一切やめました。あの一方ですね、まあ見心でないということも分かってきたんです。じゃあ何か勝利の約束か、五節を見ていただけますか。一章の五節、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。たとえその人生のプロセスの中でどんなに敗北と思われるような経験が起ころうとも、失敗と思われるようなことが起ころうとも、病気になろうと裏切られようと、どんなことがあったとしても、この私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これが大勝利の約束なんですよ。神様は決してあなたを無意味にお救いになったんじゃない。あなたを大切な存在として、私の目にあなたを高価で尊いと言ってくださった神様は、あなたをこの日本全国の中で、地球60億の中で、あなたを名指しで選ばれたんです。途中どんなことが起こるかもわからないけれども、どんなことがあっても私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これがあなたに約束されている大勝利の言葉なんですよ。時には、今振り返って思うことは、決して実りと言えるようなものではなかったあの細々とした集会、何度伝道しても大きな壁にボールをぶつけて跳ね返ってくるような人々の反応、そういうような経験というものをいくつもいくつも積むことを神は良しとされました。そのことを通して一体何が大切なのか、人数だとか街道だとかいろんなことを願ってはいるけれども、それはことの本質ではない。一体何が大切なのかということを私自身そういう経験を通して教えられてきたんですね。事業の方もそうでしょう。仕事が大成功することが必ずしも神の素晴らしい道とは限らない。もっと違うことにあるのではないでしょうか。あるいは素晴らしい大学に行くことが神の御心なのでしょうか。それぞれみんなが東大行くんでしょうか。そうではないでしょう。どんなところであっても神様がこの私と共におられ、私を用い、私をその場所で栄光を表してくださるということこそが最も素晴らしいことなんですね。だからあなたに腰を与えた。私は高校生会を昔、山本純子さんが高校生なんかの時にですね、よく高校生たちに言ったことは、みんな学校の先生が30や40やいうような高校に行くなんて言ってがっかりするなと、そこに行くのは尊い神の使命だと、そう信じていけば、そんな世の中が20、30なんていうのを決めたことに従うなと、むしろ自分はここに自分が行かなければどうして神様の愛を伝えることができるか、そういう意識を持たないとダメだっていうことを言ったんですね。忘れてると思うんですけど、まあ彼女は よくできる生徒さんであったことはちょっと申し伝えておかないといけないんでしょうけど、そういうあり方が大事なんですね。神は私を見捨てない、神は私を見放さない、そういうあり方こそが大事なんだ。十字架は喪失かもわからないけれども栄光の道がある。そして一層神の見捨てない臨在と、そして見放さない神の確かさを体験して歩むことができる、それはなんという大きな祝福でしょうか。ニューヨークのリハビリテーション研究所の壁に書かれたある患者さんの詩がそこに貼り出されているんですね。それは偉大な脳という、 8段ですね。読んでみます。大事をなそうとして力を与えてほしいとあなたに求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたもの。これは患者さんが書いたんですね。もう死を前にしたような死であったのかもわからない、人生終わる前であったのかもわからないけれども、いろんなことを願ってきたけれども全部ノーであった。しかしある意味では神の大きな答えを得た。私は全て願ったことを聞き遂げられたと言って、静かにその人生の祝福を体験する。ここまで行ったら何が来ても怖くありませんね。十字架体験はある意味では最大の死という恐怖に備えさせる、ある意味で神様の、テストでしょうね。そうすることを通して大勝利。私のような仕事をしていると臨時に立ち会うということも随分ありました。ある会社の大きな役員さんもおられたし、知的な方もおられましたし、学識のある方もおられたし、富のある方もおられました。でも死の前にはね、学歴も富も力にならないですね。家族も残念ながら周りにいるだけですね。しかしそう大して富もない、そう大して地位もない、肩書きもない、そういう人が死を前に、先生先に行ってます、後から来てくださいですと言えるというのは大勝利ではないですか。私たちもまた十字架をこの春特に覚えるのですけれども、もしもあなたが喪失体験で打ち知られているとするならば、最も栄誉のある道をあなたも歩んでいるんだということを知っていただきたいと思いますね。そしてあなたに祝福された栄光の道は一層勝利が約束され、主の臨在、主が見放さないと言ってくださる神の御心の中にあなたを歩んだということを知っていただきたいと思いますね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、受難所近くに覚えるその日々の中で、もう一度イエス様が十字架におかかりになった、すべてのものの喪失を体験された極めつけのような十字架の出来事、神のプライドを捨て、また人間としての栄誉さえも剥奪されるような、そんな中、愛する者に裏切られ、また癒した人たちもたくさんいたでしょうに、叫ぶ声もなく、ただただ全人類を罪から救うために十字架にかかってくださったイエス様の場合、そのことを深く思います。主なる神様、私どもも人生においてさまざまな喪失体験をいたしますけれども、主よ、どうかこの世の考えで支配されて落ち込んだり、人に当たったり、あるいはもうここで終わりだと諦めてしまったりするのではなくて、最も栄誉の道を歩むことを許された、最もそれゆえに光栄ある特権を与えられる、栄誉あることが待っている、そういう道を私どもは与えられたのだということを、どうぞしっかりと覚えさせていただくことができますように。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。